おはようございます。ただいまから令和5年第5回弥彦村議会9月定例会を再開します。現在の出席議員は10名であります。定足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を開きます。本日の議事日程につきましては、お手元に配布の通りでありますので、ご協力をお願いします。最初に日程第1、議案第64号、弥彦村個人番号カードの利用に関する条例の制定についてから、日程第6、請願第3号、私立高校の学費負担軽減と専任教員増を促進するため、私学助成の増額、拡充を求める意見書の採択を求める請願までの条例3案件、補正予算2案件、請願1案件を一括して議題とします。以上の6案件につきましては、総分公算常任委員会に審査を願っておりますので、委員長から審査結果について報告をお願いします。丸山総分公算常任委員長。
令和5年第5回9月定例会総分公算常任委員会審査報告を行います。今定例会で本委員会に付託された議案は、条例3案件、補正予算2案件、請願1案件の6案件であります。これより審査の概要について報告します。付託された条例3案件についての審査では、個人番号カードの利用に関する条例の制定を急ぐ理由は、との質疑に、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用に関する法律第18条第1項の規定に基づき、マイナンバーカードを独自利用するため定めるものである。巡回バス乗車管理、図書館カードシステム、選挙受付システム、印鑑証明システムの独自利用を想定しているとの答弁でした。次に、補正予算2案件についての審査では、空き家対策についてこれからどうしたいのか、箱物管理新設検討委員会の意見は、との質疑に、本事業については、村長の35の約束の中の住宅整備事業の一環と考えている。空き家等を村内における資産として管理集約し、移住者や店舗出店希望者、新規就農者の方々に対し、弥彦村における生活や事業の拠点となるものとして提供できるよう体制を構築していく。また、住宅整備事業プロジェクトチームを立ち上げ、人口減少に歯止めをかけ、住みたい弥彦村、住み続けたい弥彦村を目指して事業を検討していく。箱物管理新設検討委員会については、現在ある公共施設の在り方や管理運営の適正化、新たに計画する公共施設の建設の是非を含め、あくまでも公共施設について審議検討を行うため、空き家の利活用に関することはこの委員会では行わない予定であるとの答弁でした。次に、閉庁日の日直業務について外部委託括弧警備会社に委託するとある。閉庁でも死亡届、婚姻届の受付をしなくてはならないが問題はないのかとの質疑に、県内各市町村の状況を調査し、回答のあった20市町村のうち 佐渡市を除いてすべて外部に委託していた。法務省通知により民間業務委託を可能としており問題はないと認識しているとの答弁でした。次に工事請負費2063万5000円の増額は村山地内の防火水槽漏水の修繕工事費とあるが、現在消火栓が各地域に設置されているので防火水槽は必要であるのか、矢川を消防水利として利用すべきではないのか、また工事費が高額であると思われる、工事の内容はとの質疑に、消火栓は自然災害等、過去地震等により水道管の破裂が起きた場合使用できないことが想定される。村山地区は水圧が低いため消防法第20条第1項の規定に基づく消防水利の基準、括弧消防庁告示第5条の基準を満たすことが難しいから防火水槽の設置は必要である。また弥彦村地域防災計画の火災予防計画消防水利の確保においても同時多発火災への対応強化と初期消火活動の充実を図るため多元的な消防水利の確保が重要となるからことから消火栓のみに頼ることなく地域の実情に即した水利の確保を図り防災に備えるものとするとしていることから防火水槽は必要と考える。今回の修繕工事は2箇所の防火水槽において漏水工事を行うものであり、1つは現在設置されている場所かっこ民有地から村山農村公園内かっこ村有地に移設する工事であり、現在の場所にある貯水量20立方メートルタイプの防火水槽を撤去、埋め戻しを行い、農村公園内に消防水利の基準に規定している貯水量40立方メートルタイプの耐震性防火水槽を設置する工事である。もう一つは水槽内の漏れている箇所を補修する工事で、水槽内部を清掃し防水コーティングを施す工事である。なお矢川は水深が30センチしかなく消防水利としては適切ではないとの答弁でした。次に枝豆共同選果場使用料の減額理由について詳細は、また運営委員会ではこうなることはある程度予測していたのでは、肝心の JA が事業に実質的に参加せず村が一方的に事業を進めてきた感がある。運営委員会は施設の運営をどう考えているのかとの質疑に、昨年度最盛期の8月の枝豆の販売単価が落ち込んだことによる生産者の収入減により選果場利用料減額の要望があった。このため選果場は生産者の利用料金をもって施設使用料を含めた選果場の運営資金としているが、村に支払う施設使用料を猶予することにより運営のための支出額を減額できるため、収入である生産者の利用料金を減額することとした。選果場の運営は JA 新潟かがやきが行っており、村が一方的に事業を推進したものではなく、平成27年に JA の生産者アンケートで枝豆の生産拡大には収穫調整作業の機械化が必須であるという結果になっていたことから、村 JA に要望があり準備委員会運営委員会を立ち上げ事業を進めてきた。 運営委員会からは要望書の中で課題を解決し適切な運営効率化と選果場の利用拡大を図り生産者にとって使いやすくかつ安定的な運営となるよう努めるとしているとの答弁でした。次に今まで敬老の集いの開催は寒山荘であり昨年競輪場セダーハウスにて開催され今年は桜の湯に変更した理由はまた入浴される方の安全面の対策はとの質疑に敬老の集いの会場の条件はテーブル席での実施を一番に考えている。昨年度の競輪場での開催は大変好評であったが麓地区からの参加者が少なかったことから老人クラブ連合会と相談しより良い形を目指して開催する。入浴については飲酒後は入浴しないように参加者に注意喚起するとともに開催当日は桜の湯と協力して脱衣や浴室にスタッフを配置し見守りを行うことを検討しているとの答弁でした。次に配食サービス事業はボランティアの人員不足により業務の一部をシルバー人材センターに委託しているが広報や彦、社協、桜井の里の広報を活用しての募集の周知人員確保の取り組みはとの質疑に配食サービス事業はボランティアによって365日行われているがボランティアスタッフの高齢化に伴い人員不足が顕著である。関係各所で配食サービス事業の広報やボランティア募集を行っているが不足分を充足するスタッフの増加にはつながらない現状である。その理由としては活動時間が夕方の4時から6時ごろと一般的には忙しい時間帯であることが考えられる。またシルバー人材センターへの委託を行う際ボランティアの皆さんに相談したところお金が欲しくてボランティアをしているわけではないという意見が多く人数が集まらなければ有償でシルバー人材センターに委託することについては理解を得ている。配食サービス事業自体は決してやめることができない大切な事業と考えているので事業の継続を第一に考えボランティアの皆さんと相談しながら実施していくとの答弁でした。次に粗大ごみ選定紙の持ち込みの拡大はとても喜ばしいが各家庭から一時的に排出されるごみについて新潟市のように重量で 何でも引き受けできないものかとの質疑に新潟市では引っ越しなどで一時的にごみが大量に出る場合通常のごみ収集日に出せない場合などに直接処理施設へ持ち込みできるごみの自己搬入を実施している。近年少量のごみの自己搬入が非常に多くなり同処理施設内の混雑周辺道路での渋滞や交通事故発生の危険性など弊害も出ている。弥彦村および燕市では10月2日より粗大ごみおよび選定紙の受け入れを行うが現在どの程度の利用があるか混雑を招くかどうか未知数の面がある。粗大ごみおよび選定紙の受け入れを成功させることを優先しているので新潟市のようなごみの自己搬入は今後の検討課題であるとの答弁でした。次に旧役場大井町周辺の整備設計委託料に関し町歩き観光と新たな観光スポットとして大変良い計画であると思うが隣接する上諏訪神社の欅の観光スポット化や道路の整備 カラー舗装化などを検討してはどうかとの質疑に、街歩き観光を推奨する中で巨木をめぐるコースなど、今後さまざまな街歩きコースを作っていきたいと考えている。大井町の周辺は複数年にまたがり整備していくが、その中に隣接する上諏訪神社への小道の整備も含まれている。上諏訪神社の欅も大井町と合わせて周知宣伝していきたいと考えているとの答弁でした。次に、小説施設等修繕は設置してから何年を目安に行うか、また修繕が必要となる原因はとの質疑に、降雪前に小説パイプから正常に水が出るかどうか、11月15日以降村内に敷設済みの全小説パイプにおける小説ノズルの点検調整および漏水確認を行い、その点検結果により漏水があったり小説ノズルの交換の必要があった場合に修繕を行う。修繕や交換の時期の目安はメーカーに確認したが、交換時期は明確に決まっていなく、砂の目詰まりなど破損状況に応じて交換すべきとのことであるとの答弁でした。次に、請願1案件の審査では、本請願の紹介議員の足立博之委員より請願趣旨の説明があり、審査に入りましたが、質疑はございませんでした。以上が主な審査内容でした。本委員会に付託された議案の条例3案件、補正予算2案件の5案件については、村長報告提案のとおり可決することに決定しました。また、請願1案件については、審査の結果、採択することに決定し、最終日に意見書を発案することにしました。報告は以上であります。令和5年9月26日、弥彦村議会議長、総文公算常任委員長丸山博史、弥彦村議会議長本田隆音様。
委員長の報告が終わりました。これより委員長報告に対する質疑に入ります。最初に議案第64号弥彦村個人番号カードの利用に関する条例の制定について委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。これから討論を行います。討論はありませんか。板倉議員。
おはようございます、それでは議案64号に対して反対の立場で、申し上げたいと思います。今国ではマイナンバーカードと保険証の一体化やマイナンバー拡大するための改正案が今年6月賛成多数で可決されました。マイナンバーとマイナンバーカードを混同されている方が多くおられると思います。今回裏で条例化したいのはマイナンバーカードで本人の写真、氏名、生年月日、それに、性別などが記載されております。現在多額のマイナポイントの付与で多くの方がマイナンバーカードを取得されております。なぜ私が今の討論をするかについては、そもそも事の発端はマイナンバーカードを使って コンビニの証明書の交付サービスで別人の住民票が誤って交付されたということがニュースに載りました。その後徐々に問題が拡大し、マイナンバーと預金口座を紐付けする公金口座の登録ミス、マイナーポイントの別人への付与などトラブル連鎖が続いております。これまでに分かっているだけでコンビニでの証明書の誤交付、住民票、戸籍費、印鑑証明書など8つの自治体で27件、公金口座登録ミスが14自治体で20件、マイナーポイントの誤交付が90自治体で113件です。とうとう政府の個人情報保護委員会は今月この20日にマイナンバー法に基づいてデジタル庁と国税庁に行政指導を行いました。国として統一した個人情報認識システムを作ろうという方針は、それ自体は良いとは思います。でも、実際の運用をもう少し練ってからの方が良かったというふうに思います。かつて、住民基本台帳もありました、住基ネット、ダダ漏れという声も聞かれておりました。先日、ルフィ強盗団がフィリピンから送還され逮捕されました。この強盗団はどこから情報を得たのでしょうか。個人情報は漏れていると考えたとき、今回の条例化は時期を待った方が良いというふうに考えますが、いかがでございましょうか。以上です。
次に賛成の方の発言を許します。他に討論はございませんか。討論なしと認めます。これより採決いたします。議案第64号について規律によって採決します。委員長報告のとおり可決することに賛成の皆さんの規律を求めます。賛成多数、起立多数と認めます。したがって議案第64号は委員長報告のとおり可決されました。次に議案第65号弥彦村印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例について委員長報告に対する質疑を行います。ご質疑はございませんか。質疑なしと認めます。これから討論を行います。討論はありませんか。討論なしと認めます。これで討論を終わります。これより議案第65号について採決を行います。この採決は規律によって行います。本案に対する委員長報告は可決であります。本案は委員長報告のとおり決定することに賛成の皆さんは起立を願います。起立全員と認めます。したがって議案第65号は委員長の報告のとおり可決することに決定しました。次に議案第66号弥彦村手数料条例の一部を改正する条例について委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。これから討論を行います。討論はありませんか。討論なしと認めます。 これで討論を終わります。これより議案第66号について採決を行います。この採決は規律によって行います。法案に対する委員長報告は可決であります。法案は委員長報告のとおり決定することに賛成の皆さんは起立願います。起立全員と認めます。したがって議案第66号は委員長報告のとおり可決することに決定しました。次に議案第67号、令和5年弥彦村一般会計補正予算第5号について委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。これから討論を行います。討論はありませんか。討論なしと認めます。これで討論を終わります。これより議案第67号について採決を行います。この採決は規律によって行います。法案に対する委員長報告は可決であります。法案は委員長報告のとおり決定することに賛成の皆さんは起立願います。起立全員と認めます。したがって議案第67号は委員長報告のとおり可決することに決定しました。次に議案68号、令和5年度弥彦村介護保険特別会計補正予算第1号について委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。これから討論を行います。討論はありませんか。討論なしと認めます。これで討論を終わります。これより議案第68号について採決を行います。この採決は規律によって行います。法案に対する委員長報告は可決であります。法案は委員長報告のとおり決定することに賛成の皆さんは起立願います。起立全員と認めます。したがって議案第68号は委員長報告のとおり可決することに決定しました。次に請願第3号、私立高校の学費負担軽減と専任教員増を促進するため私学助成の増額拡充を求める意見書の採択を求める請願について委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。これから討論を行います。討論はありませんか。討論なしと認めます。これで討論を終わります。これより請願第3号について採決を行います。この採決は規律によって行います。法案に対する委員長報告は採択であります。法案は委員長報告のとおり決定することに賛成の皆さんは起立願います。起立全員と認めます。したがって請願第3号は委員長報告のとおり採択することに決定しました。次に日程第7、議案第69号、令和5年度弥彦村競輪事業特別会計補正予算第1号を議題といたします。以上1案件につきましては競輪常任委員会に審査を願っておりますので委員長から審査結果について報告を願います。板倉競輪常任委員長。
それでは令和5年度第5回9月定例会競輪常任委員会審査報告を行います。本委員会では 付託議案審査前に、担当所長から売上及び収支状況等の報告がありましたので、はじめにこの報告事項における委員会からの質問、意見のうち、主なものについて報告いたします。現在までの弥彦競輪の売上が前年度より増加しているのに、なぜ収益は7億1000万円と前年度よりも減少しているのかとの質問に、前橋競輪場を借り上げてミッドナイトを4回開催したことで、本場で開催するよりも前橋競輪場等に支払うための経費がかかっているとの答弁でありました。次に、第32回友人親王杯世界選手権記念トーナメント出場予定選手はどのように決めるのかとの質問に、10項目の選考基準に基づいて決めるとの答弁でした。続いて、入場者が減少する中、投票等に2億5000万円、スタンド屋根に4億円もかける必要はないと思うが、との意見に、入場者の安全を第一と考えているとの答弁でした。続いて、友人親王杯をどのように PR するのかとの質問に、SNS 無料配布のクリエイト、BSN 放送で事前特別番組を行うとの答弁でありました。以上が報告事項の審査内容であります。続いて、付託議案審査の概要について報告いたします。今定例会で、本委員会に付託された議案は、補正予算一案件でありました。補正予算一案件についての審査では、電話投票、民間ポータルサイト、場外事務、弥彦村営競輪場など、各種委託料について伺うとの質疑に、電話投票は運営する CTC サイクルテレフォンセンターに車検売上高の 1.256% を支払う。民間ポータルサイトは株式会社 K-DREAMS、株式会社ウィンチケット、株式会社チャリロト、オッズパーク、株式会社の4社とそれぞれ契約し、定率の委託料を支払う。場外事務委託料は、令和5年度は競輪場41畳、サテライト71畳と契約をした。相手方により契約内容が異なるが、主に弥彦村が開催する競輪の発売に必要な内容で契約をする。F1、F2 の普通開催で競輪場では売上高の約 16% をサテライトでは売上高の約 15% それぞれ税別でありますが、これを支払う。弥彦村営前橋競輪場事務委託料は、前橋競輪場の陳謝、包括委託業者の日本トーター株式会社及び競輪関係団体との連絡調整、競輪場施設の維持管理、競輪場周辺の住民対策、開催に対して必要な業務の契約で車検売上高の約 3.45% 税別ですが、これを支払うとの答弁でした。続いて、全国競輪施工者協議会負担金、競輪振興法人負担金の負担率を聞きたいとの質疑に対して、全国競輪施工者協議会負担金の負担率は普通開催において定額分担金とそれぞれ細かく単価が決められ、単価かける開催日数を支払う。またグランプリ J1、J2 の特別分担金、グランプリ J1、J2、J3 の電話投票特別分担金があり、それぞれ率が異なる。競輪振興法人負担金については、自転車競技法第16条の定めに従い、1号交付金として、自転車等機械工業振興費を、2号交付金として、体育、 並びに社会福祉等振興費を3号交付金として JKA 運営費を負担するとの答弁でありました。報告は以上であります。令和5年9月26日、競輪常任長板倉圭一、弥彦村議会議長本田高根様、以上であります。
委員長の報告が終わりました。これより委員長報告に対する質疑に入ります。次に議案第69号、令和5年度弥彦村競輪事業特別会計補正予算第1号について委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。これから討論を行います。討論はありませんか。討論なしと認めます。これで討論を終わります。これより議案第69号について採決を行います。この採決は規律によって行います。本案に対する委員長報告は可決であります。本案は委員長報告のとおり、決定することに賛成の皆さんは起立願います。起立全員と認めます。したがって議案第69号は委員長報告のとおり可決することに決定しました。次に日程第8、議案第72号、令和5年度弥彦村一般会計補正予算第6号及び日程第9、議案第73号、弥彦総合文化会館サテライトオフィス改修工事請負契約の締結について議題とします。これより提案者から提案理由の説明を求めます。村長。
それでは令和5年第5回弥彦村議会9月定例会に追加提案いたします議案の用紙をご説明いたします。議案第72号、令和5年度弥彦村一般会計補正予算第6号につきましては、規定の歳入歳出の総額46億5530万9000円に歳入歳出それぞれ1億4010万円を追加し、総額を47億9540万9000円とするもので、あります。歳入といたしましては、14巻国庫支出金1億4000万円、15巻県支出金10万円であります。歳出の主なものといたしましては、2巻総務費総務管理費1億4000万円、6巻農林水産業費農業費70万円などであります。今回の補正は自動運転調査実証事業費、農作物渇水対策事業費について補正をお願いするものであります。議案第73号、弥彦総合文化会館サテライトオフィス改修工事請負契約の締結につきましては、株式会社水倉組と工事請負契約を締結するものであります。以上で提案理由の説明を終わりますが、十分にご審議の上ご承認いただけますようお願い申し上げます。令和5年9月26日弥彦村長本間義行。
ありがとうございました。以上で説明が終わりました。ただいま提案された2案件について、質疑があればこれを許します。質疑はありませんか。小熊議員。
それでは、追加議案書の69ページになります。二冠越後八目企画費、10節14節17節の、1億4000万円について、お尋ねいたします。これからの交通、公共交通を考えますと、自動運転、バス事業等は必要なことではないかと思っております。それで、今回、自動バス事業の説明を受けた中で、自動バスの速度が20キロと、まあ、普通のバス、また乗用車と考えると、通行、村内でも大体40キロ箇所がの道路が大半であるところに、20キロの速度で、運行計画されております。特に、運行ルートの、一、区間、井田、地域から役場までの間、この間は非常に役場ともそんなに距離も離れているわけでもございませんので、自動バスよりタクシー等で、住民の方々のそういう要望に、応えてやる方が、地域利用する方のメリットにはなるのではないかなと思っております。また逆に、速度が20キロでは速すぎる、マット遅く10キロでもいいというような場所、地域もあるわけでございます。それは今回の運行ルートの2番になります。弥彦駅からコミュニティセンター、文化会館までは観光客が利用するのが目的であると思われますので、もうできるだけ遅く方がすぐどこに何があるかという観光客が周りを探索するような感じで非常にいいシステムではないかと思います。まあ、その中で、ただ、一方地区、弥彦地区の方ですと循環型で、常にこう回っていただけるようにすると遠いところで車を駐車された方もまたそこまで戻ってこれるんだということで、離れたところ、また時間をかけながら村、観光地の中を見て回ることが多くなるのではないかというようなことでありますので、その辺のルートが取り入れていただけるかどうか、村長の考えをお聞きして質問を終わりたいと思いますが。
村長。
はい、それではお答えいたします。まず本実証実験におけるメリット目的についてでございますけれども、まずは現在運行中の広域循環バス弥彦号のルート以外の地域の方々から、以前から要望のあった新規路線という形でこの自動運転車両にて運行をします。従来の弥彦号の補完をしながらバスとの相互利用を促進することで村民の利便性の向上を図ることができるというふうに考えております。また安全面を考えて走行スピードに関しては最大20キロを推奨という形にしておりますけれども、これはあくまでも目安ということでございまして、状況に応じてもっと低スピードということもあり得るだろうというふうに考えております。 また観光利用の社会実験を想定しまして、 JR 弥彦駅やおもてなし広場、弥彦神社といった主要な観光拠点を高頻度に往復もしくは巡回することにより観光客の収入に資することで、誘客の目玉、新たなお客様を弥彦に呼び込むことができるというふうに考えております。この社会実装を目指した自動運転の実証実験は佐渡市と並び県内で初めての取り組みということになります。先導性の高い事業であることから、弥彦村を対外的に多く PR でき、さらには弥彦村の魅力としてメディアやホームページ、SNS などを通じてアピールできるものだというふうに考えております。もちろんこのバスについては電気自動車であるため、脱炭素社会に寄与することは言うまでもなく、持続可能な社会の実現のため次世代に向けた国家的な公共交通のありようの意味合いとしての重要な社会実験というふうに言えるというふうに思います。何とぞご理解を賜りたいというふうに思っております。以上でございます。
奥村議員、
はい、ぜひ、地域の方々または観光客のために、乗ってよかった、まあ、そのおかげで、ゆっくり、弥彦村の中観光地、中を見ることができるというような取り組みに、やっていただきたいなと思っておりますのでよろしくお願いいたします。以上になります。
はい、他にご質疑ございませんか。質疑なしと認めます。これより提案された2案件は会議規則第39条第3項の規定により委員会付託を省略することについて採択します。お諮りします。議案第72号および議案第73号は委員会付託を省略し本日採決することにご異議ありませんか。異議なしと認めます。したがって議案第72号および議案第73号は委員会の付託を省略することに決定しました。これより討論に入ります。討論採決は1案件ごとに行います。まずはじめに議案第72号令和5年度弥彦村一般会計補正予算第6号について討論を行います。討論はありませんか。討論なしと認めます。これで討論を終わります。これより議案第72号について採決を行います。この採決は規律によって行います。本案は原案の通り決定することに賛成の皆さんは起立願います。起立全員と認めます。したがって議案第72号は原案の通り可決することに決定しました。次に議案第73号弥彦総合文化会館サテライトオフィス改修工事請負契約の締結について討論を行います。討論はありませんか。討論なしと認めます。これで討論を終わります。これより議案第73号について採決を行います。この採決は規律によって行います。本案は原案の通り決定することに賛成の皆さんは起立願います。起立全員と認めます。したがって議案73号は原案の通り可決することに決定しました。次に日程第10、発議第3号、私立高校の学費負担軽減と専任教員増を促進するため、私学助成の増額、拡充を求める意見書についてを議題とします。本案につきましては、提出者、総文高参常任委員長、丸山博史さんから提案されております。これより提案者から趣旨説明をお願いします。5番、丸山博史議員。
それでは私立高校の学費負担軽減と専任教員増を促進するため私学助成の増額拡充を求める意見書について趣旨説明をさせていただきます。全国の高校生のうち約3割が私立高校で学んでおり、私立高校は公立高校と同様に公教育の場として大きな役割を果たしています。新潟県でも約2割の高校生が私立高校で学んでいます。私立高校の教育条件の維持向上を図る上で経常費助成予算の増額が求められます。教員の長時間勤務が社会問題化する中、その根本に教員不足があります。私立高校はそれぞれが建学の精神に基づく独自の教育を推進しており、その学校独自の教育の伝統を継承していく専任教員の存在は不可欠であり、専任教員を増やしていく必要があります。また一人一人の生徒に行き届いた教育を行うためにも専任教員増は欠かせません。そのためには専任教員増を可能とする経常費助成の増額が求められます。政府並びに国会におかれましては、私立高校生が学費の心配なく学ぶことができるとともに、専任教員を増やし、一人一人の生徒に行き届いた教育が行えるよう、下記の事項について特段の措置を講じられるよう要望いたします。1、私立高校生への就学支援金制度を拡充し、年収590万円から910万円未満世帯を授業料無償化にしてください。2、私立高校入学金への新たな助成措置を講じてください。3、私立高校において専任教員増が可能となるよう経常費助成を増額してください。以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。令和5年9月26日新潟県西蒲原郡弥彦村議会。提出の理由、意見書の採択願いを採択したので意見書を提出するものです。提出先は内閣総理大臣、文部科学大臣、財務大臣、総務大臣、衆議院議長、参議院議長、以上です。次に、同じく本県では、高校生の4人に1人が私立高校で学んでおり、私立高校は公立高校と同様に公教育の重要な役割を担っております。新潟県知事におかれましては、私立高校生が学費の心配なく学ぶことができるとともに、専任教員を増やし、一人一人の生徒に行き届いた教育が行えるよう、下記の事項について特段の措置を講じられるよう要望いたします。1、学費の公私間格差の是正へ、国の制度拡充と相まって県独自の学費軽減制度を拡充してください。1、年収590万円未満世帯において施設整備費及び入学金の負担を軽減するため、助成対象の拡大と助成の増額を行ってください。2、国の支援が不十分な年収590万円から年収910万円未満世帯に対し、新たな助成措置を講じてください。2、私立高校において専任教員増を促進するため経常費助成を増額してください。以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。令和5年9月26日新潟県西蒲原郡弥彦村議会。 提出の理由、意見書の採択願いを採択したので、意見書を提出するものです。提出先は新潟県知事であります。以上です。
それでは発議第3号について質疑あればこれを許します。質疑はありませんか。質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。これから討論を行います。討論はありませんか。討論なしと認めます。これで討論を終わります。これより発議第3号について採決を行います。この採決は規律によって行います。本案は総分公算常任委員長の提案のとおり可決することに賛成の皆さんの起立を求めます。起立全員と認めます。したがって発議第3号は可決することに決定し、意見書を関係機関に提出することに決定しました。次に日程第11選挙第6号弥彦村選挙管理委員会委員長委員失礼選挙管理委員会委員および同補助員の選挙を行います。選挙管理委員会委員および同補助員については来る10月9日で任期満了となりますので議会で選挙を行うものであります。お諮りします。選挙の方法については地方自治法第118条第2項の規定により指名推薦にしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。異議なしと認めます。したがって選挙の方法は指名推薦で行うことに決定しました。お諮りします。指名の方法については議長が指名することにしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。異議なしと認めます。したがって議長において指名することに決定しました。それではこれより指名します。選挙管理委員には麓地区堀内隆夫さん、麓地区本田隆さん、弥彦地区本間清さん、川崎地区加納義和さん、以上4名の方を指名します。お諮りします。ただいま議長が指名した4名の方を弥彦村選挙管理委員会委員の当選人と定めることにご異議ありませんか。異議なしと認めます。したがってただいま指名しました4名の方が選挙管理委員会委員に当選されました。次に弥彦管理失礼弥彦選弥彦選挙管失礼次に選挙管理委員会委員補助員を指名します。補助員には峰美地区戸坂俊幸さん、エビアナ地区日浦平沢明子さん、上泉地区藤原愛子さん、美山地区目黒達彦さん、以上4名の方を指名します。お諮りします。ただいま議長が示しました4名の方を弥彦村選挙管理委員会委員補助員補充員の当選人と定めることにご異議ありませんか。異議なしと認めます。したがってただいま指名しました4名の方が選挙管理委員会委員補充員に当選されました。次に補充の順序についてお諮りします。補充の順序はただいま議長が指名しました順序にしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。異議なしと認めます。 したがって補充の順序は議長が示した順序に決定しました。ここで暫時休憩といたします。次に日程第12議員派遣の件についてを議題とします。お諮りします。会議規則第129条の規定によりお手元に配布した内容で議員を派遣することにしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。異議なしと認めます。したがって お手元に配布した内容で議員を派遣することに決定しました。次に日程第13議会運営委員会の閉会中の特定事件所掌事務の調査についてから日程第15競輪常任委員会の閉会中の特定事件所管事務の調査についてまでの3案件を一括して議題とします。このことについては会議規則第75条の規定により議会運営委員会委員長並びに各常任委員長からお手元に配布しました特定事件の調査事項について閉会中の継続調査の申し出がなされております。お諮りします。各委員長から申し出のとおり閉会中の継続調査をすることにご異議ございませんか。異議なしと認めます。したがって各委員長から申し出のとおり閉会中の継続調査とすることに決定しました。以上をもちまして本定例会に付託されました事件はすべて議了しました。これをもって9月定例会を閉会したいと思いますが、閉会前に村長からご挨拶をお願いいたします。村長。
令和5年9月定例会につきましては、初日にご提案いたしました決算7案件を含む15案件、そして本日追加提案をいたしました2案件とも、算数多数で認定可決いただき、誠にありがとうございました。今回可決いただきました補正予算については、子育て支援や人口減少対策、雪害防災対策が含まれております。いずれも喫緊の課題でありますので、速やかに執行してまいりたいと思います。特に自動運転バス実証事業につきましては、県内でも先駆的な取り組みであります。この事業は、まずは弥彦号の補完として実施いたしますけれども、いずれは自動運転バスを活用して、村全体の公共交通の利便性を高めていきたいと思います。また、デジタル情報共有化として、この冬から除雪車管理システムを稼働させます。スマートフォンを使用し、GPS を活用した位置情報サービスにより、除雪車の現在位置を見える化し、村民の皆様には除雪車の作業場所がリアルタイムで分かるようになります。機械除雪の体制強化と、消雪パイプ等の点検補修を行い、万全の体制で冬に備えてまいります。来月10月19日から2年ぶりに、友人親王杯が弥彦競輪場を舞台に開催されます。11月には菊祭りも開催され、1年で弥彦村が最もにぎわう季節を迎えます。多くの皆様が弥彦村に来村されます。来村される皆様が、楽しく気持ちよく過ごしていただけるような新たな観光ポイントの提案であったり、各種イベントの実施を含めておもてなしをしていきたいというふうに思っております。議員各位にも特段のご理解とご協力をお願いし、閉会の挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。
ありがとうございました。最後に議長よりご挨拶を申し上げます。皆さんのご協力により9月定例会を滞りなく終了することができました。心から感謝を申し上げます。 本定例会は決算7案件、条例3案件、予算3案件、人事2案件、請願1案件、選挙1案件、追加議案2案件でありました。すべて全会一致で可決され、大変嬉しく思っております。一般質問では9名の方から、村政に発展に関わる活発な質問がなされました。また、デジタル社会、自動運転、交通事業などの新しい時代を感じるテーマも上がりました。今後とも議員の皆様のご活躍をご期待申し上げます。今年の夏は今までに体験したことのない酷暑が続きました。村民生活にも体調不良、高温、渇水による農作物被害の報告がなされております。今こそ住民に寄り添った議会の対応が迫られるのではないかと思います。今後の行事では、競輪事業の友人親王杯、菊祭り、弥彦公園の紅葉狩りなど、弥彦ならではの賑わいのシーズンとなります。議員の皆様には、各種行事、各種研修などにご多忙と存じますが、季節の変わり目の健康に留意され、村民のため、村政発展のためにご尽力をいただきますことを願いまして、閉会の挨拶とさせていただきます。以上をもちまして、令和5年第5回弥彦村議会9月定例会を閉会します。お疲れ様でした。